ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、今日はあの成長に必要な治療外スキルのコーナーということで、
はい
はい、今日のテーマはですね、ズバリ開業。
あ、開業いきますか。
はい、開業、はい、まあ開業、まあ聞いてるリスナーの皆さん、将来はゆくゆくは開業したいって思われてる方も多いと思うんです。まあすでにもしかしたら開業されてる方もいらっしゃるかもしれないですけども、はい、多分漠然としてるような感じがするんですよね、開業したいって。
まあそれだけは決めてるんだけども、はい、漠然としてるから、はい、かえって一歩踏み出せないんですよね。
あ、なるほど。
やっぱりそこで、はい、漠然化してる、なんか自分の思いを形にするっていう作業をしないといけないですよ、やっぱり。
はい、あ、まずは一歩踏み込むと。
はい。で、作業をして、別に間違っててもいいんですよ。
はい、はい。
とか、夢物語でもいいから、夢物語を実際に夢じゃなくて、
はい。
お店の大きさとか、色とか、患者さんがどんな人か、従業員いるいないとか、あるいはどんな、治療をやるのかとかっていうのをまず、こう、決めてください。
あ、まずは思い描いて決めると。
はい。はい、で、はい、今日ちょっと紹介したいのが、
はいはい、
それのところぐらいまでは、うん、やる方もいらっしゃるんで、
う
ん、
あ、はい、
いいんですけど、そこをもう一歩深く、
うんうんうん、
方向性を決めてもらいたいんですよね。
なるほど。
これやらないで、開業されちゃって、まあ、今厳しい時代なので、
うん、
20何%、もう3割近くが、うん、開業しても潰れるんですよ。
ああ。
すごい厳しいんで、
厳しいですね。
はい。でもまあ、そういう潰れる方の怖さばっか目立っちゃってるから、
うん、
だから、なんか、方向性を決めましょうっていう話じゃなくて、
はい、
ああ、じゃあ、はい、うん。潰れるのもあるんですけども、うん、うまくいきすぎて忙しくて、うん、俺、こんなことやりたかったのかななんて、はい、後悔してる人いっぱいいるんですよ。
そうなんですか。
はい。保険診療でガンガンすごくお客さん回して、はいはい、従業員もこういっぱい持って2店舗3店舗なんて言って、今度管理がね、今度従業員の管理をするとか経理をやったりとかっていうので忙しくなっちゃう、治療なんかやってないよみたいな、すごくオーナーみたいになっちゃって、
はいはい、
で時間ばっか取られて、はい、家族との時間がなくなって離婚してとか、
あらら
はい、いるんですよ。結構、
あ、それは方向性が
決めてないというか、まあ自分でそんなはずじゃなかったのになという
、
だからまあ多分すごく才能があったと思うんで、マーケティングが上手とか、
はいはい、
財務というか、売上と経費のちゃんと見ながらちゃんと利益を出してたからだと思うんですけども、
うんうんうん、
まあそこの辺はお金が絡むことなんで、
うん、
やり方さえ間違えなければ、
うん、
利益を出し続けるけども、ね、その内容がって言った時に、いや自分が得意なところで、
はい、
やりたいことは全然違うんだけども、うん、って言って割り切ってるね、うん、それでもいいんですよ、方向性としては割り切って自分はこれを生活の糧をする、得るためにやってるっていうふ
う
に、
んうん
ちゃんと決めてたらいいんですよ。
そうですよね。
決めてたら、はい、忙しくなったら、
なるほど。
じゃあちょっと外注とか雇われ店長入れてとかっていろんなやり方があるから、
うんうん、
それに従って自分の好きな、はい、今こそ好きなことを、うん、に時間費やすみたいなのに変えればいいんですけども、
うん、
そもそもなんかずっと突っ走ってきて、
あ、
なんか忙しくなっていっちゃう、はい、目標がないとそういうふうになっちゃうので。
先生、なんかいつやらポッドキャストで言ったと思うんですけど、その患者さんを選ぶじゃないですけど、
はい、
それも方向性の
一つですね。
一つですもんね。
で、その時に方向性を決めていくのに、
はい、
いろんな要素があって、
あ、はいはいはい、
例えば自分の技能レベルとして、
うん、
まあ、すごく専門性があって、こう、深い、すごいいい腕を持ってるっていう自信が終わりだったら、結構好きなことの方で勝負できる可能性があるんですよ。
この分野で自分は行くんだ。
はい。肩でちょっと、地域ナンバーワンになるとか。
いいですね。
それは尖った方がいいです。それは。
いいですね。
はい。で、尖れば尖るほど特徴があるので、あそこの先生のところ行ってみたいななんて、噂が行けば、結構遠くからいらっしゃるから、それは、そういうふうにやった方が、全部まんべんなく直せますよりは、もういいです、は
い。あ、もし自分がすごい得意な分野がある、はい、でそこをさらに磨きたいっていうことであれば、
はいはい。で、それはお金の利益の話の面で、そういうふうな特徴があるんですけども、もう一個は、保険診療で技能がいっぱいあるのに、はい、一般的にまあ20分少ない中でなんかやるっていうのはもったいなすぎます。
あ、もったいないですか？
はい。もう誰でも直せるような、まあ、
すごいスキルを持ってる
のに、ね。自分の治癒能力を、が、自然に、こう直す能力で、時間の経過とともに治っちゃうようなのも、はい、いますから。
はい。
唾を つけておけば治るみたいなレベルじゃないですけども、それにせっかくすごく高い技能があるのに。
確かになんかもったいない気しますね。
もったいない感じがするから、
はいはい。
だから技能、腕があるっていう人は、はい、まあでもそれでも、もうそういった保険診療でやるんだっていうのはありだとは思うんですけども、だけども、はい、そういう特徴を生かすんだったらそっちの方が、
う
ん、
そうですね。
いいなっていう。
なるほど。はい、
で、反対に。
あ、反対に。
いや、自分は勉強もあんまり好きじゃないし、特になんか、得意なとことか、なんかそんな、大それたことはっていう感じだったら。
そんな先生いるんですか？
いや、そっちの方が大変だと思いますよ。
あ、そっちの方が大変ですか？
はい。
なるほど。あ、そうなんですね。
はい。それ、だけども、雇われるのは嫌だと、独立したいと。
あ、でも雇われるのが嫌だと。
はい。
あ
って言うんだったら、
そんな先生いるんだ。
はい、そこの地域、まあ、出されるお店の地域のニーズに合わせた高齢者向けの治療院とか、はい、なんかそういうふうに、もう合わせていくと。
はいはい。
はい、で、得意なことも、社会から求められているところで勝負された方がいい。
で、あれですよね、そういう先生は別に自分で直さなくてもいいような感じがするんで、例えば、はい、セラピストを雇うとか。
あ、そうです。もう割り切っちゃって。
そういう感じですよね。
割り切ったりとか、もう、つい最近の、ポッドキャストでも言ってましたけども、はい、コミュニティ作りで、それこそ今日治療外スキルじゃないですけども、
そうですね、ありましたね。
はい。なんか話し合いをしてくれって言ったら、もう顔出しに行ったりとか、ま
あ、
仕事終わりに一緒に食事しちゃったりとか。
なるほど。
ちょっと講師混同しちゃいますけど。
確かに。
はい。だけども、そういう名物になって、一緒に、お店を大きくしましょうみたいな、コミュニティの中入っちゃえばいいと思うんですよ。
なんかそっち、今の方の方が、経営者っていう感じは僕はするんですよね。
あ、そうですよね。
で、こっちはやっぱその自分の技術、スキルを、もう世の中に貢献して活かして、っていうタイプはやっぱ、なんでしょう。
職人。
そう、職人。タイプというか、
はい、
なんかそういう分かれ方っていうのもあるんですかね。
はいはい、あとその中間ですよね。
あ、その中間。
やっぱり十分なスキルはまだ、はい、
うん、
ないとか、こうすごく強く世間に訴えるようなものがないと、ま
あ、
経歴的にもそうかもしれないですけども、はいはい、っていう時は、いつかはちょっとスポーツ選手を多く見たいなとかっていうのはあるけども、でも生活の糧をちゃんとね、うん、築きたいっていうんだったら、うん、例えば立地の部分で、近くになんかスポーツチームとか、中学校高校があるようなとこに出すとか、するその中間ですね。
なるほどね。
はい、割り切って、もう午前中は高齢者を見て、はい、で夕方ぐらいからは部活動やってる高校生見るとか。
そうか、そういうこともできるって話ですもんね。
はい、はい、まあ多分大きく3つだと思う、高校生は。
ああ、はい、職人タイプか経営者タイプか、はい、その中間。
はい、
でも、こう、中間の方はなんか最終的にはどっちかに触れるような感じがしますけどね。
それは流れでいいと思うんですよ。はい、地域に求められて、その経営者タイプじゃないですけども、
うん、
どんどんお客さん来て、忙しくなって、うん、じゃあ2店舗目、3店舗目って。で、多分忙しくなってると、
うん、
技能をこうブラッシュアップする時間なんてないですから、
うん、
尖った店多分無理だと思うんですよ。
ああ、そういうことですね。あ、そうか、それはもう任せて。
はい、ま
あ、
流れで。はい、多分それが、その人に求められてる、なんかミッションみたいな感じなので。
へぇー。
はい。
面白いですね、はい。
でもそれから外れるとすると苦しいですよ、多分。忙しくて、でも時間割いて、技能を身につけるとか。
はいはい。
はい。それ技能を身につけたからって言って、イコール、ね、尖ったお店向けの客呼べないですから。
そうですよね。
はい。全然もう集客から、はい、接客から全部変わってきますんで。
なるほど。はい、じゃあ、まずは、はい。
だから、流れはある、はい、できる前に方向性決めて。
ということですね。そこが一番大事な
ところ
ですね。
はい、お店開けてみたら、うん、やっぱ、求められてるとか、やっぱ流れがあるんですよね。
ああ、まあ、それはやらないとわからないですよね。はい、出てこないですね、そういうのも。
で、
はい、
流れに身を任せ、あらがっちゃダメです。流れに身を任せていくと、
まずは、
あ、これ、ちょっと、自分に合ってるなとか、
うんうんうん、
合ってないなじゃなくて、うんうんうん、流れに感じて、
はい、
あ、そういえば高齢者ばっか来るなって言って、
あ、気づいてみたらみたいな、はい、気づいたら、ね。
そしたらもっと高齢者向けのプラスアルファのサービス出すとか、
ああ、
はい、っていくと、もっともっと相乗して、
うん、
あるいはそれをやり続けてれば、そこのノウハウが溜まりますから、
なるほど、
他のところよりも、差別化できて、
あ、
って言って、どんどんどんどん広がっていきますんで。
あ、そういうことですね。
はい、
でも、その、気づいたら、あ、高齢者ばっか来てた。あれでも、あれ、自分の、高齢者、本当にやりたいこと
だ。いや、だから最初に、
はい。
方向づけをしろっていう話なんですよ。
だから、
ただ単に、
うんうん、
もう最初から何もなしで、
うん、
流れに身を任せよう、じゃあ、そうなっちゃうん
です。
そうなっちゃう。だからこそ、自分は、どっち向きかなとか、これをやりた
い
っていうのを、
はいはいはい、
それで勝負できるんだったらそれで勝負すればいいけど、勝負できないんだったら中間型の。
ああ、そっか、それが中間型ってことですね。
はい、そうです、そうです。
ああ、なるほど、なるほど、は
い。で、経営がうまくいってきたところで、はい、じゃあ、なんとか空いてる時間を昔やりたかったと思ってた、
うん、
そっち側の時間を増やそうかなって、それでいいじゃないですか。
確かに。
はい。
で、それがやっててうちになんか面白くなっちゃって、かつ、すごい直せるようになってきたら、そっちに特化するっていうのを。
そっちに行けばいいし、もしかして、自分ではそっちが向いてる、好きだとか向いてると思ってたんだけども、うん、向いてない場合も、あるから、流れに耳まかして、
はいはい、
まあ別に手出していいと思うんですけど、もう経営安定したから、
はい、
好きなスポーツの方をやろうと思って、はい、少しなんかチャレンジしてみたけど、はい、うまくいかないと。
うん、
って言った時に保険で残ってるわけですから。
確かに。
だから、あ、やめたっていう判断もありで、
それができ
て、流れに身を任せるって意味では、そっちの、もうまんべんなく全員見ますよで、全然 OK なんですよ。で、それは、心の中では、最初しっかり方向性決めて、
うん、
そんなに尖った店俺勝負できないなって言って出したっていう経緯があるから、だから別に途中で、
うん、
忙しくて俺何やってんだろうな、なんていう不満は絶対出ないんですよ。
なるほどね。はい、ちなみに先生は結構早い段階からその方向性っていうのを決めてらっしゃったんですか？
もう私はもうトップオブトップばっかずっと行こうと思ってたから。
トップオブトップ、あ、それはスポーツの世界の。
スポーツ、まあでもオランダにここ、行った時から、まあ、はい、スポーツのトレ体力トレーニングもそうですけども、
はい、
オランダの医療の方も、もう、はい、世界のトップ、
ああ、トップ、治療の世界のトップオブトップ、
はい、
目指そうっていう。はい、
ずっと言ってたから、まあそれを尖らした形でとかって下ろしていった時に、
は
い、まあ本当に直してもらいたいっていう人対象だろうな、はいはいはい、場所はとか、そういうのの、はい、
なるほど、
積み重ねですよね。
で、さっきの3つのジャンル、タイプで言うと、職人タイプの方からまずは行ったってことですね。
はい、そうですね。
ああ。なんか途中変わることなんかありました？
全くないですね。
あ、ま、
ただ、職人タイプきついのは、はい、認知されないとお客さん来ないので、
あら、
体力があるって言い方ね、経営者とかするんですけど、
はいはいはい、
ね、最初それこそ無収入の期間が、とか、もう全然お客さんが少なくて、
はい、
収入が低いっていう期間が結構あるから、はい、私も単価ものすごい高くやらせてもらってますけども、
はい、
2年ぐらいやっぱり、
うん、
ほんと徐々にですよ。
あ、そこ多分、リスナーの方聞きたい部分だと思うんですよ。
はい、
先生のリアルな経験というか、
はい、
どういうふうにその。
だから、私は、さっきの中間タイプじゃないけども、はい、一般のお客さんっていう、
うん、
そういう治療で、うん、収入を得るんじゃなくて、うん、
あ、はいはいはい。
違う収入の柱を、実は持ってて。
あ、そうだった
で、例えば、日本のね、高校とか中学校のサッカーチームをアテンドして向こうで試合をこうやったりとか。
ああ、そんなこともやられてたんですね。
やってましたね。で、当時だから、日本人がまだ海外甘えていなかった時に、小野伸二とかがバンと、はい、フェイノーツでうちのクラブ来た時に、一シーズン目私、現地リポーターやったんですよ。
はい、
30何試合。
そうなんですか。
現地リポーターで、 まあ今だと、日本代表の試合とかだと、松木さんがバーって言って、頑張れ頑張れとか言ってるとこに、はい、松木さんって、今、小野伸二が、はい、応援がアップを始めましたみたいな。
そんなことやってたんですか？
やってました、やってました。
あ、一般の日本人の視聴者に向けてリポーターやってたんですか？
BS 朝日さんっていう衛星放送。
やってて。今それ初めて来ましたよ、僕。
解説とか、今、やられる方増えたから、当時はその少なくて。
松木さん、松木さんじゃなかったっ
すか？まあ、松木さんじゃなかったけど。
そうだったのも知らなかった、はい。あ、そういうのもやられたの。
まあ、だから結局自分の強み、まあ、それ、だからサッカー知ってるとか、
そうですよね。
現地にいるとか、オランダ語ができるとか。
も知ってると。
はい。っていうのを活かしてやったりとか。
ああ。
はい。
何年ぐらい前ですか？
あ、それ、今の話はもうオランダにいた時だから、
かなり初期の
方ですね。10年以上前ですけど、
は
い、だから、なんか生活の糧を得るっていうので割り切ってる部分だったら、
うん、
まあ何でもいいっていうか、まあできる限りサッカーとか治療とかに関係する仕事に、うん、やりますけど。
でもそういうのをやりつつ、
はい、で、これを自分の柱の好きな、
はい、
スポーツ、トップアスリートを見る仕事をどう増やしていくか、みたいなのはブレずにずっと。
うん、ああ、そこどう増やしていったんですか、その。
ただ、やっぱそこは、はい、意外とスポーツ選手って、狭い世界なんで、
はい、
誰々の紹介とか、
ああ。
宣伝してくるもんじゃないので。
なるほど。
名前がバーンって出ない限りは。
へえ。あ、じゃあそこは徐々に実績をやっぱ積み重ねるしかないってことですよね。はい、
そうですよね。
ああ。でも、一回、尖ってしまったら、一回そういう噂が立ってしまったらなんか強そうですよね。
噂が立つと、ビートたけしさんが昔そういう話してたんですが、あの人ってお笑いで尖ったじゃないですか、
はい、
もう、
はいはいはい、
すごく売れて、
。
で、それが一個売れると、
はい、
もういろんな、仕事が舞い込んで、あの人歌手やって、CD 出して、
確かに。
はい、
で、映画監督。
まあ、ドラマ俳優やって、
確かに
映画監督やって、
いろんなことやってますね。
で、番組の、もうプロデューサーみたいに番組でね、MC だったり、プロデュースやったり。
はいはいはい。
もう何でも来るんですよね。
やられてますね。
はい、だから一個、なんかいろんなことやりたいっていう方は気をつけないといけないのは、いろんなこと最初から手を出すと、
うん、
どれもこううまくいかないんですよ。
なるほど。
だから、一個仕事をバーンとこうできると、
うん、
なんか、直すことだけじゃなく、直す仕組みを導入してくれみたいな、アドバイザーみたいな話が来てみたりとか、企業から、こういった今度商品出すけれどもって持ち込みの話が来たりとか。
なるほど。
はい。
じゃあ、今は多分、本当に今重要な話、開業してからの、はい、いわゆる集客、マーケティングの部分ですよね。
はい。
それは一つの方法としては、自分の得意の分野、スキル、それを徹底的に尖るまで、やると。はい、
職人で行く人はですよ。
あ、そうかそうか。はい、あ、そうですよね。は
い、
そうですよね、
はい。で、合わない人いますから、勉強嫌いとか、どう勉強は好きなんだけど、手の感覚ない人無理ですから、ちょっとセンスの部分もあるし。
あ、そっか、それは。
はい。みんながみんな、それじゃいけないので。
うん、じゃあ、いわゆる3つのタイプの経営者タイプ、まあ、そんなに自分尖ったスキルないけれども、はい、でも、ちょっと、店舗拡大していきたいとか、事業を拡大していきたい、はい、いわゆる最初の集客の部分、はい、これどうすればいいんですかね。
そっちはもうマーケティングがもうキーになってくるから、
はい、
チラシを、まあ、配ってみて、例えば数字があるんですよ。はいはい、そっちも科学的なやり方があるから、1000枚チラシをね、住宅街で配る、あるいは駅前で、だったら駅前ティッシュ型を配って、で、1000配って1、反応があったら、ものすごいんですよ。
はい、
なんかすごく苦労の1かよっていう感覚だけども、0.1% なんで、ただその1000枚配った時に、実際もらったら見ますか？
興味があれば見ます。まあ見ない
です、ね。普通見ない。もらわない。あるいは、はい、捨てちゃうか見ないっていう前提で、じゃあその1000枚配ったうち、1割とか、3割見ないと思うんですよ。
いや、見ないと思いますね。見ないと思う。
で、その1割の中で見て、じゃあさらに、お店に問い合わせするっていう人がどれぐらいいるかとかっていう、また掛け合わせなんで、
はいはいはい、
だから1000配って1の反応すごいんですよ、0.1。
ああ、
そこ、それが見つかったら、だから最初チラシで、肩こり直しますとか、何でもいいんですよ、
うん。
それがテストなんで、
はい、
で、肩こりで反応なかった、
うん、
じゃあ膝を見ますとか、高齢者の何とかを見ますっていう、それが、そこの地域の市場の調査になるんですよ。
ああ、そういうことですか。
市場調査ってなんか大々的にすごく難しそうで、素人じゃできないっていう感じだけど、そうじゃなくて、自分の足を使って、お金なかったら、ま、ポスティングとかって専門用語で言いますけども、団地とかあったらラッキーでも、ポンポンポンポンポンってこうね、一軒、20件とか入れられるから、そういうのやって、結構大変ですよ、でも1000配るのは。
でもそこで、そうか、反応を見るってことですね。
で、反応があったら、もし、失敗しない方法でやるんだったら、どうにかどっかで、時間貸しで、店出せるとこをやって、で、実際に来た人を、リサーチ、今度は直接できるんで、なんで来たんですかとか解決つかんで、それを次に活かすんですよ、ね。で、同じ地域に何回も出していいです。だって、10% しか見てないから、
そうですよ。
はい。たまたまその時見なかった、いなかったとか、いろんな理由で。
あー、なるほどね。は
い、だから1000配って、で、1人必ず来る、1000配って1人来るっていうのを繰り返して、で、ただし、来た人をリピートさせてください。
はい、なんとか。あー、今度はリピートさせる。
はい。で、普通店舗っていうのは新規顧客と、リピーターがあって、その数字をずっと見てって、で、最初はとにかく、入って新しいお客さんを増やして、で、安定させるっていう方向に行くには、そこのずっとファンになってくれてる、お客さん、どれだけリピートさせるかっていう、そこが鉄則なんで。あとは規模を、
はい。
いや、もう自分は一人で、いいやっていう人もいるし、少し大きくしたいっていう野望を持ってる人もいるし。
それも方向性ですもんね。
そうです。ただ一人では、やっぱ体が資本なんで倒れたら、無収入になっちゃうんで、やっぱ、3人、5人ぐらい雇って、回せるぐらいにならないとちょっと不安ですよね。
そっか、それも最初の方向性ですもんね。
はい、
どうするかっていう。そっか、新規のお客さん集めて、その後、まあ、ファンになってもらい、リピーター客になってもらうってことですよね。
はい。で、リピートのお客さんが、例えば月、10万とか、ね、最初の売り上げが、なんか2、3万円、5万円、7万円とこう増えてった時に、すごい具体的に生々しいけれども、でも10万とか行くんだったら、もう、ずっと多分右肩上がりで行ってるはずなので、それで初めて、お店の店舗を借りるっていうのを考えると、あんまり失敗はしない
です。確かに、リスクがちょっと少なそうですね。
はい。だけど、最初から、じゃあ、どっかから融資で何百万とか一千万とか借りて、お店構えて、さあって言ってやると、最初苦労するんですよ。で、でも、融資ってかっこいいですけど、借金ですからね。それが残っちゃうから、だから、今の時代、そんな、大きくリスク取らないで、まずは、できる場所でやってみて、で、増えてきて、これ増えそうだっていう裏付けを取ってから、で、お店ももう路面店じゃなくて、路面店高いんで、商売してもいいマンション一室でやると、まあ、地方だともしかしたら5万円とか10万いかないと思うんですよ。ワンルームとかだったら。
はいはい、
はい、ね。それから始めれば、全然、
はい。確かに。
はい。
リスク
少ない。で、敷金も多分安い2ヶ月とか、ぐらいだから、
はい。
はい。で、店舗だともう6ヶ月とか、東京だと1年ですからね。
ちなみに先生は、その、お店構えるときに最初、路面店ではなくて、な
んかもう、家に帰った、家じゃなくて、日本に帰ってきたときに、もう自宅ですよ。だから自宅でも全然ありだと思うんですけど。
そっか、別に自宅でも別にやることはできますもんね。
まあ、ただ自宅だと女性が来にくいですよ。
ああ、そう。
心配するので。はい。まあ、だから、それでも、まあ、やんないよりはいいから、やりながら。
でも、自宅ならかなり、その、家賃っていうリスクは抑えることができますもんね。
もう、やめたっていつでもやめれるし。
確かに。
はい。
あ、そういう始め方はいいですよね。
はい。
で、徐々に、まあ、積み重ね、あとは、あ、こうやればうまくいくんだ、みたいな、そのテストの積み重ねですよね。
はい。
そうそう
はい、
で、なんとなく分かってくる部分
が。はい。だ意外と、職人の方のタイプよりも、簡単とは言わないですけども、確実ですね。続けてれば。
なるほど。
はい。修正していけばいいので。
確かに。はい、リスクも少ないですし。はい、
だ自分の好きなことで仕事をすればいいような社会の風潮があるじゃないですか。
あります、あります。
あれ、誰もがそういうふうにならないから、ちょっと罪な言葉だと思うんですけども。
なるほど。
はい。もう、9割方は多分、そういった、 好きなことじゃ飯食えないですから。
あ、やっぱそこは現実は厳し
いですね。現実は、はい、だからやっぱ、求められる、うん、まあ、得意なところで、やっぱり、うん、仕事をやるっていうふうに、うんうんうん、まあそこはあと、方向性自分で、これでやるって言って決めちゃえばいいので。
うん、そうですね。はい、でも得意なことと好きなことが一緒っていうのは
一緒だと一番いいですよね。
強いですよね。はい、ああ、そういう方はすごいなんか成功するような感じがするな、確かに。
はい。
ああ、わかりました。なんか、他の要素で、今もかなりもう重要な部分、だいぶ押
しない。でもここの方向性を、はい、まあ、方向性ってまあ、言葉はあれですけども、うん、自分はこれをやるんだっていうのさえちゃんと決めれば、うんうん、まあ、なんか、うまくいかなかった時でも、納得いくと思うんですよ。
う
ん、
ああ、そういうこと
です、ね。で、納得いけば続けるので、続けることが一番大事だから。
続けることが大事だ、
はい、はい。で、失敗したらもう一回立ち上がれるはずなので、それが自分でちゃんと、決断してから、動かないと、迷っちゃったりとか、
なるほどね。
するから、そこがキーですね。で、実際に、はい、決めたら、もう、具体的な作業としては、
はい、
まあ、いろんな作業があって、うん、で、それは本だったりとか、ネットだったりとか、
うん、
あるいは外部の、そういったコンサルティングとか、
うん、
いくらでもあるので、で、もうリスト化されているから、それでやる順番なんも決まってて、うん、登録申請出すのも、どうでこうでっていうのを、に従ってやっていくだけで。
ああ、あとやっていくだけと。
はい、
なるほど、
はい。だから、でもそっちから入らないで絶対方向性決めた方がいいです。は
い、っていうことですよね、はい。そこが一番重要だってことですもんね。はい、ああ、そっか。そこさえガチッと決まっていれば、はい、あとはどうにでも軌道修正ができるっていう話ですよね。
はい、
ああ、でもそこが決まってないと、後で軌道修正ができないってことですもんね。はい、一番大事な、
はい、でもちょっと頭のいい人は、
はい、
事業計画を作んなくちゃいけない。とか、そう、大きく難しく考えちゃうんですよ。
はいはい。
だけど、その根本は、自分はどの方向でやるのかなっていう、大雑把でいいので、
うん、
あ、じゃあ自分も職人で行くよっていう、
うんうんうん、
それだけこう決めたら、
うんうん、
まあ必要だったら事業計画書けばいいと思うんですけど、事業計画ちゃんと書いて、やってる人なんてほぼいないですから。
ああ、そういうことですね。
はい。事業計画書いてもそれ通りにいかないですから。
ああ。
はい。
ちなみに、職人タイプの人から、後々その経営者タイプも事業拡大っていう人もいるん
ですか？います、います、います。
ああ、なんかその流れがすごいなんか、
はい、
良さそうな。まあこれもその人の方向性だと思うんですけど、はい、あ、でもいるってことですね。
います、います。反対は難しいんですけど。
ああ、確かに大変そんな感じですね。
大衆店作っといて、で、尖った店作ろうっていう方は結構難しいですけど、
はいはい、
でも、尖った店から、じゃあ、大衆的なやつを作ろうっていうのは結構ありますよね。
なんか、それはうまくいきそうな感じしますよね。
まあ、ちょっと、そういったコンセプト違うお店作りとか、そういう管理しないといけないマネジメントがあっていう違う能力が、はいはい、職人さんだから、その能力が、
うん。あ、そうか、今度はその能力。
難しさがありますけども、
なるほどね、
それも兼ね備えてる、あるいは後から身につけられれば、
うん、
そうやって広げることができます。
うんうん、わかりました、先生。ありがとうございます。いろいろと、今日は要素は開業に、
ね、ぜひ本当開業するにあたっては、まずそこを決めて、は
い。そうですね。一番大事な方向性っていうことですね。はい、これが、はい。何よりも。
はい。
ありました。じゃあ先生ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ぜひ皆さん、開業するときは、まずはこの方向性。
はい。
これが一番大事ですので、これをしっかり決めていただければと思います。
はい、
じゃあ先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。また